私たちの父である神と主イエスキリストからの恵みと平和があなた方にありますように。アーメン。ありがとうございます。皆さん、そしてよろしくお願いします。私は約5年前ですね、5年前に池上教会の牧師として就任しました。その就任式のことですが、私の記憶ではとっても足がしびれた就任式だったということが強く印象に残っています。池上教会での就任は日本での初の就任だったため、多くの方々がお祝いに来てくださいました。したがって私の就任のための安置式もかなり時間がかかり、私はその長い時間の間膝を折って座っていました。最初の5分ぐらいは大丈夫でした。ところが安置式が長くなると足がしびれ始めました。多分マイケル先生は、この辛さをよくご存知だと思います。日本では膝を折って座ることが正座であるので、慣れているかもしれませんが、外国人にとってはとっても辛い姿勢です。足はしびれ、汗は滝のように流れました。流汗淋漓という言葉がどんな意味なのかよく分かりました。安置式が早く終わることだけを望み、私の初の就任式は痛い記憶で終わってしまいました。しかし今日の私の2番目の就任式は良い思い出に残ると思います。何よりもひざまずいて座る必要がないということが嬉しいです。神様が私の苦しみをご存知で、このように良い就任式を準備してくださったのだと思います。そして今日の福音書も個人的には本当に好きな言葉です。今日の福音書は教会歴による聖書認可として定められたものですが、この福音書は就任式のこの説教の本文としてよく用いられる言葉だからです。おそらく神様は私と皆さんがこのような心を持って信仰生活をすることを望んでおられるのでしょう。今日の福音書は福音の宣教について述べています。35節の御言葉です。35節です。イエスは町や村を残らず回って街道で教え、御国の福音を述べ伝え、ありとあらゆる病気や患いを癒された。イエス様は公的な生涯を始められて、神様の御言葉を教えながら多くの奇跡を行いました。今日の福音書もその中の一つです。しかし今日の福音書だけが持っている特性が一つあります。それは福音の述べ伝えについてイエス様の感情と理由が表されているということですね。36節にイエス様は群衆を見て深く憐れまれたと書かれています。イエス様がこのように感じられたのは、彼らが飼い主のいない羊のように弱り当て、うちひしがれていたからです。それでは彼らに飼い主、すなわち宗教的なリーダーがいなかったでしょうか。ユダヤ人たちには律法があり、その律法を教える人々がいました。また彼らのために生贄を捧げてくれる祭司たちもいました。ところがイエス様は彼らが飼い主のいない羊のようだと言われました。イエス様のこの言葉は旧約聖書でも何箇所に書かれている言葉です。この言葉は 正しい道に導いてくれる預言者や王がいない時のイスラエルを示しているものの一つです。イエス様の時代のイスラエルは素晴らしい神殿を持っていて、祭司たちも多かったんです。有名な律法学者たちもいたし、律法の研究と街道の活動も活発でした。それにもかかわらず、このようなことは民の霊的な渇きを満たしてくれませんでした。信仰に必要なものは全て備えられていましたが、逆に民たちは霊的に弱り果て、打ちひしがれていました。なぜなら、まことの神様の言葉は、人のための福音は伝えられなかったからですね。今日の福音書であるマタイによる福音書9章だけを見ても、このようなことを知ることができます。イエス様が中部の 人を癒されると、パリサイアの人々はイエス様が中部の人に言われた言葉が神を冒涜する言葉だと思いました。イエス様が超税人たちと一緒に食事をすると、パリサイアの人々は断食という律法で判断します。イエス様が多くの病人たち、すなわち死んだ少女も生かされると、パリサイアの人々はイエス様が悪霊の頭の力で悪霊を追い出すと言いました。一般的な考え方を持てる人だったらこのように言えないでしょう。人々の病気を癒して罪人と一緒にいる人を立派だと言うでしょう。しかし宗教指導者だと呼ばれるパリサイアの人々はそうしませんでした。彼らは続けてイエス様に文句を言って、律法を持って裁きました。彼らがイエス様にこのようにしたのはいろいろな理由があったのでしょう。彼らは本当に自分たちが正しいと思ったのかもしれません。イエス様の教えや言葉が過去からの伝統に逆らっていると思ったのかもしれません。しかしこのような彼らの律法の解釈は正しくありませんでした。さらにパリサイアの人々は自分たちが解釈した律法が人々によって守られ、自分たちの言葉に力があることを望んでいました。宗教指導者という自分たちの地位と立場が守られることを願ったのだと思います。このような状況の中で民たちは弱り果て、打ちひしがれていました。正しい神様の言葉を聞くこともできなかったし、パリサイアと律法学者たちが解釈した律法に自分を合わせなければなりませんでした。そうでなければ律法を守らないものになってしまいます。イエス様はこのような状況に置かれていた民たちを憐れみました。福音ではなく律法に縛られている彼らに真の神様の言葉が伝わることを望んでおられました。それでイエス様は神様の正しい言葉を述べ伝えるために弟子たちを怒られることになさいました。そして弟子たちに権能をお授けになりました。今日の福音書10章1節の御言葉です。イエスは12人の弟子たちを呼び寄せ、汚れた霊に対する権能をお授けになった。汚れた霊を追い出し、あらゆる病気や患いを癒すためであった。ところが私ここで私たちが注目しなければならないことがあります。イエス様が民たちのために弟子たちに与えられたのは癒す権能だったということですね。なぜイエス様はご自分の 教えや律法の解釈を伝えなさいと言われず、病気や患いを癒しなさいと言われたのでしょうか。ここにもいくつかの理由がありますが、私はパリサイ派の伝統的な律法の解釈が病気や患いを罪によるものだと判断しているためだと思います。病気にかかっただけでも辛いことでしょう。しかしパリサイ派の律法はその病気の原因を自分や自分の先祖が罪を犯したからだと解釈しました。それでイエス様は病気にかかったことも神様のことだ、ヨハネによる福音書9章3節ですと言われました。病気と罪は関係がない、どういうことでしょう。そして弟子たちに癒す権のお授けになり、民たちに送られました。民たちに送られた弟子たちは初めて人だと称されます。今日の福音書10章2節から4節まで12人の名前が書かれています。その12人という言葉が何を意味するかは、当時の人々はみんな気づいていたと思います。イスラエルはもともとですね、12族として構成された民族であり、この12人の人たちは12族を象徴することでした。イエス様がこの12人の使徒を送られたのは、全てのことを回復して新しくするということだと思います。過去の誤った伝統と律法に縛られている人々を回復させ新たにすること、それがイスカリオテのユダを含めて12人の弟子たちを使わされたイエス様のご意志だったと思います。そしてこの12人の人は、ただイスラエルの家の失われた羊のところへ行きなさいと命じられました。この言葉は他の民族には言ってはならないということではないでしょう。まず誤った伝統と律法に縛られているイスラエルにいて、彼らの心と魂を回復させなさいということでしょう。苦しんでいる彼らに福音を述べ伝えなさい、どういうことだと思います。そしてイスラエルのところにいた人たちはこのように言いました。天の国が近づいた、イエス様の福音は彼らの生活に天の国をもたらすでしょう。彼らだけでなく、イエス様の福音を受け入れる全ての人には天の国が望むのです。愛する皆さん、私たちは毎週礼拝の中で主よ憐れんでくださいと求めています。この求めは私たちを新たにし、私たちのところに天の国をもたらすのです。また私たちの願いによってイエス様の福音は教会を超えて私たちの隣人にも伝わることになるでしょう。疲れた者、重荷を負う者に、世界の風潮に縛られている者に、イエス様の福音は回復と新たな世界を与えるのです。福音は私たち人々を憐れんでくださるイエス様から始まりました。そのイエス様の憐れみが今日ここにお集まりになった皆さんと共にありますように、そしてその恵みに感謝して福音を述べ伝える私たちになりますように、主の御名によって祈ります。あらゆる人知を超える神の平和がキリストイエスによってあなた方の心と考えとを守るように。アーメン。